支配また子羊の支配も永遠であると黙示録中一章の中古説に書いてあります。第7の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配されると書いてあります。そして神のしもべたちが祭司として支配することも永遠です。黙示録22章5節にもはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王であると確証されています。まあ、神は永遠に生きておられ、主イエス様も永遠に生きておられ、神と子羊の栄光も永遠であり、神と子羊の支配も永遠であり、また主なる神のしもべたちが祭司として支配することも永遠であると聖書は言っています。まあ、このような箇所を見ると永遠というものが限りなく続くことを意味することがわかります。しかし同じ永遠という言葉は神の裁きに対してまだサタンの三位一体、すなわち、悪魔と反キリストと偽預言者に対しても、と獣とその像とを拝む者に対しても使われています。サタンの三位一体性、すなわち悪魔と反キリストと偽預言者について黙示録19章の3節に次のように書いてあります。彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上ると書いてあります。そして日照地節、そして彼らを惑わした悪魔は人イオトの池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると書いてあります。永遠にと書いてありますね。そして獣とその像とを拝む者に対しても同じ言葉が使われています。中四章の注意節に、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないと書いてあります。火の池における苦しみは神が永遠に生きておられるように、また神が永遠に支配しておられるように、そしてまた神のしもべたちによって神が常しえに褒めたたえられるように限りなく続けます。最も素晴らしいことは悔い改めの心構えをした罪人が神の腕の中に今日今すぐに自らを投げ出すことで、そうすれば罪の許し、神との平和、永遠の命が与えられます。その反対に最も恐ろしいことは罪の中にとどまること、神の贖いを拒むことです。なぜならば生きる神の御手に陥ることは恐ろしいことだからです。